上松幸の朗読のコーナー8回目です。本日紹介する作品は、茅野茂著、アイヌと神々の物語、ロバタで聞いたウェペケレに収録されている、私は13人兄弟の末っ子です。発行所は株式会社大和渓谷社です。父は天の国にいる神で、私には13人の兄弟がいて、そのうちの一番末っ子が私でした。私の兄たちがアイヌの国へ遊びに行くと、人間も神も兄たちを怖がってみんな逃げてしまい、兄たちは遊ぶこともできないと泣きながら帰ってきます。その様子を見ていた私は、何とかして私たちが神であることをアイヌに知らせて、他の神々と同じように祈う、血を削って作った御幣や酒を送ってもらえればいいなぁと考えていました。他の神たちへは、人間が送ってよこす、イワナや酒が引きも切らず、お祝いに敷く御座をあげる暇もないぐらい賑やかです。その様子を見て、父や母は泣きながら羨ましがっています。そんな父たちを見て、かわいそうに思った私は、私たちが神であることを何とかして人間に覚えさせたいものだと、天の国から人間の子端、村を見ていました。しかし、なかなかそのようなきっかけがないまま、何年も人間の子端を見守っていました。それがある時に、釧路川の中ほどの湖畔へ、遠くの方から野党が来ることになっていることに、私は気づいたのです。よし、いいきっかけだ。このような場合に、人間の湖畔を救ってあげよう。そうすれば、神である私たちのことを知ってくれる。私はそう思いました。すぐに人間の湖畔へ降りようと思ったのですが、昼の間であれば、以前の兄たちと同じように、私の姿を見て、神や人間が逃げるに違いなく、それも腹が立つので、日暮れを待ちました。そして私は、人間の姿に身を変えて、釧路川の中ほどの湖畔の村浅の家へ行きました。家の外で、えへんえへんと咳払いをすると、綺麗な娘が出てきて、どうぞお入りください、と言われたので、家の中へ入りました。家の中には、老人夫婦と娘一人に若者が二人いたので、丁寧に御神、礼拝をしました。老人は私にも礼拝を返した後、神か人間か知らないけれど、どちらから来られた若者ですか?と私に聞きました。私は素性を明らかにするのが嫌で、あまりはっきりと返事をしませんでしたが、老人はそれ以上無理に聞こうとはせず、そのうち外は真っ暗になりました。娘が美味しい食べ物をたくさん煮て、私にも食べさせてくれました。若者たちは狩りの名人らしく、熊を取った話や鹿を取った話をいろいろと聞かせてくれたので、私は天の国の話を若者たちに聞かせました。私は話を聞きながらも家の外へ全神経を集中させていました。そのうちに野党どもの呪文が人間に聞き始めたらしく、老人と若者たちも自分の懐へ顔を埋めるように眠りをしています。そのうち、若者たちはバタバタと後ろへひっくり返って眠ってしまったのです。私は立ち上がって窓のところに行き、外の様子を伺うと、野党どものひそひそ声が聞こえたので、入り口から外へ出て、野党どもをバッタバッタと切りまくり、一人残らず殺してしまいました。殺し終わってからもう一度家へ入って寝ましたが、朝までいて素性を知られるのも嫌なので、私はさっさと天の国を自分の家へ帰ってきて、知らんふりをして寝ていました。夜が明けて外へ出た釧路川の中ほどの村浅は、人間の死体の山を見て腰を抜かさんばかりに驚きました。これは昨夜来ていた若者が助けてくれたに違いない、どこの何という神であったのか、と何回も何回も礼拝をし、家族の無事を喜びました。そして、たくさんの稲を削り、酒をかまし、死の神様を通じて、私ども人間はどこの神がこうして命を救ってくれたのかわかりません。どうぞあの時助けてくれた若い神様へ届けてください、とお願いをしました。火の神様は早速私の父の家へ稲尾や酒を送り届けてくれたのです。天の国にある私の父の家の窓から戸から山のように稲尾や酒が送られてきました。それを見た父や母は泣きながら喜んでいます。そこで私は釧路川の中ほどの村尾さんに次のような夢を見せました。私の父は天の国にいるウサギ神で大勢の仲間がいるが、 人間のコタンへ兄たちが遊びに行くと、神も人間も兄たちを怖がり、みんな逃げてしまう。それで兄たちは泣きながら帰ってきた。私はそれを見て腹を立てていたが、あなたのコタンが野党に襲われ全滅しそうになっているのが見えたので、助けに行ったのだ。これからは私の父を神として祀ってくれるならば、いつまでも守ってやるであろう。それで天の国にウサギ神がいて、人間を守ったことを知った釧路川の中ほどのコタンの人は、ウサギを一番の神として祀るようになりました。そのようなわけで、大昔はウサギぐらい位の高い神はいませんでしたが、今いる人間はウサギをとってもあまり大事にしないことは困ったことです。ですから今いる人間よ、ウサギをとったら皆上で包み大事にしなさい、と一人のアイヌが語りながら世を去りました。昭和36年10月30日再録。語り手は、ビラトリソーテナコリ、川上ウッドさんでした。続けて解説を読ませていただきます。この話は人間や他の神にあまり見抜きもされなかったウサギの神が何らかの形で人間に神として扱ってもらうためにコタン、村を守ったということです。ウサギのことを猿川地方ではイセポと言います。昭和10年頃といえば今から50年ほども昔になってしまいますが、父がウサギの罠をかけしばしば取ってきたものです。そしてその皮を剥ぐときに、前足の付け根のやや外側にある大人の小指の先ほどの白い油煮を両手で捧げ持って、二度三度と礼拝を繰り返しながら言う言葉がありました。ふーん、イセポパセカムイエネクスエハルコロルレー、おー、さすがに偉い神様だけに油煮の多いこと、というわけです。なぜそうするかといえば、ウサギは皮の下に全く油はなくてすぐに肉になっているものです。これは脂身の少ないことにいつも肩身の狭い思いをしているウサギの神に恥をかかせないための狩猟民族の思いやりの表れです。脂身が多かったと褒められたウサギの神は、褒めてくれたアイヌのところへ何回も来るというわけです。また父はウサギの頭の骨を鍋に入れて煮て、きれいに肉を剥がして食べた後、丁寧にそれを稲尾に包んで神の国へ送っていたものです。ちなみにウサギのことを、猿川の右隣の向川や南隣の厚賀の方では、カイクマと言います。それで、海が大しけになる前の三角波のことを、カイクマセレテ、ウサギが飛んだと言います。語り手の川上ウッドフチ、おばあさんの本当の名前は、ウプソロアンと言います。ウプソロアンというアイヌ語は、懐があるという意味です。この懐というのは、女のお守り紐のことです。この子こそはメノコプソロ、女の懐紐、お守り、家計が繁栄するように、と親が名付けたのでしょう。以上で朗読コーナーを終わります。いやえらいけれー。